BBC ラボ津久井義久です。お相手は北くんです。
はい、フリーライターの北信介です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回は、寒川和幸先生の最後はストレートをやります。
はい、
週刊少年サンデーで、やってる野球漫画なんだけども、読んだことはありますか？
いや、全くないですね。
これは、設定は分かりやすいというか面白いというか、設定がまず、すごい特徴的なんだけど、
はい、
主人公は、高津睦月くんっていう男の子なんだけど、
はい、
この子が、いるその学校っていうのが、
はい、
神奈川県の川崎市にある私立戦国学園っていう、まあ、マンモス校なんだけど、小学校から高校まで一貫校で、
はい、
生徒数が5000人以上っていう、まあ、超マンモス校なんでね、
うん、でかいですね、
うんうん、でこの学校の中に、白服っていう、
はい、
白い、まあ、制服を着てる、
はい、
超エリートがいるの。
はいはいはい、
うん、でこれが5000人の中に38人いるのね。
はい、
うん、でこの38人は、何がしかの才能を持っている。
うんうんうん
うん、
うん、
で小学校の時に大体その白服に選ばれて、
うん、
でその途中で何の才能を持ってるかっていうのにこう目覚めていくんだけど、
はい、
高津睦月君っていう子は、高津君っていう子は今中学1年生なんだけど、白服なんだよこの。
あ、そうなんですね。
そう、うん、で白服っていうのは、基本的には、その芸術だったり、スポーツだったり学問だったりっていう、ジャンルでこう才能発揮してって、
はい、
もう卒業生 の中にも、F1 で優勝するレーサーとか、
はい、
デビューして、アルバムを100万枚売ってる歌手とかいっぱいいるわけ、
うんうんうん、
その最年少ノーベル化学賞を受賞してるとか。
おお、すごいですね、
うんうん、だけどみんな、まあ、ジャンルはバラバラなわけさ。
そうですね、
うんうん、だけど白服である限りは、どこかに才能があると。
なるほど、
うんうん、で最初は、この学校がなぜその白服を選べるのか、まあ、分かんないんだけど、
はいはいはい、
うん、なぜその才能を持ってるっていうことが分かるかっていうことが、まあ、ちょっと謎なんだけど、
う
ん、
そうですね、
うん、とにかく白服に選ばれたら、将来職務なんていうかな、もう期待されると、
はい、
うん、みんな分かってるわけ。
うんうんうんうん、
うん、なんだけど、うん、この高津睦月君っていう主人公は中学1年生になっても、
はい、
何の才能もないんだ。
ほう、
うんうん、っていう状態。
はい、
で、灰色の天才で、グレージーニアスって呼ばれてるっていう、そういうあだ名で。でみんな他の白服は、何かの才能に目覚めてるから、
うん、
この高津君っていうのはちょっとこう内気な子なわけさ。
はい、
自分に才能がないから、
うん
うん、才能がないからっていうか何の才能かがわからないからっつったらいいのかな、うんうんうん、でいつもゲームばっかりしてるんだよね、はい、うん
うん、
で成績もそう、運動神経も芸術センスも、まあ、中途半端なんだよね、
うんうんうん、
でこの子がまずいて、
はい、
で、物語はね、
はい、
溝の口大河君っていう、
はい、
うん、そう転校生が来るんだよ、
うんうんうん
うん、でこの転校生の子が、白服になるんだよね、
うん
うん、白服として転校してくるわけ、
はい、
でこの子は、野球が得意なんだよ、
はい、
野球の白服なわけ。この子に出会って睦月君が野球を始めるっていう話なんだけど、簡単に言っちゃうとね、
はい、
でなんで野球やらされるかっていうと、
はい、
この睦月君にそっくりな、
うん、
帝武人君っていうすごいピッチャーがいて、その子に間違えられるんだよね。
あ、間違えられるんですね。
うん、ちょっといろいろキャラクター出てきちゃったから分かりにくいかもしれないけど、そのこの溝の口大河君っていうこの転校生はすごいバッターなわけ。
はいはいはいはい、
うん、で自分はこの帝武人君っていうピッチャーにコテンパンにやられてるから、これ勝ちたいわけよ。
なるほど、
うんうん、で転校して行ったらそこにそっくりな子がいて、
はいはいはいはい、
なんでこんなところに帝がいるんだって話になるわけさ。
なるほど。
でそっから巻き込まれていくっていう話だよね。
なるほどなるほど。
で本当によく似てるっていうことになってて、作品の中でまあ同じ絵なんだけどさ、
はいはいはい、
うん、同じ顔してるんだけど実際問題、
うんうん、
なんだけど見ても誰も分かんないぐらい似てるわけさ。
なるほど、
うんうん、みんなその子だと思うぐらいで、野球をやらせるんだけど、ムツキ君はもういきなり投げた時に女投げなんで、もう
なさそうですね最後
そうね、うん、ってなってて、
うん、
この子はやっぱり才能ないんじゃないかって、まあ、なるんだけど、
なりますよね、うん
うん、ただちょっと大河君が教えてあげたらすごい綺麗なフォームに投げるのよ。
ほう。
投げることができて、でそのフォームがその帝君にそっくりなの。
ほう、
うんうん、っていうところで一気に話がこう野球の方に転がっていくんだよね。
なるほど。
でこの漫画のその2つその疑問があって、うん、1つはなぜムツキはすぐに綺麗な褒めで投げられたかっていうこと、
あ、そうですね、
とか、うん、というか彼の白服の才能は何なんだっていうこと、
うんうん
うん
うん、
でもう1つはなぜ帝とムツキ君はそっくりなのかっていうこと、
あ、そうですね、
うん、まあ帝君ね、なぜ帝の方だけ呼びつけなのか分かんないけど
ちょっと気になりましたけどね。
そう、帝君はねちょっと強気なキャラクターなのよ。
なるほど、
うんうん、でムツキ君は後々バッテリー組むそのキャッチャーの子もそうなんだけど、佐藤圭君っていうキャッチャーがこう来るんだけど、そのバッテリーともほのぼのとしてるんだよね2人とも。
もう緩いんですね。
そう、緩いポヤーンとしてる感じなの。
なるほど。
そうだからなんかこうくんづけしたくなるんだよね。
可愛らしいというか、
そうだからムツキ君がこう、うん、なんだろうな、やるぞとかっていうアップになって燃えてると、
はい、
後ろに小動物がこうどんぐり抱えてる絵とか出てくる。
そうなんですね。
そう、
くんづけになりますね。
っていう感じの子なんさ。
なるほど、
うん、で帝君ってのは、まあ、基本的には自信たっぷりな子で、でそういうわけでその大河君と、
はい、
そのムツキが、うん、ムツキ君がこの戦後学園でチームを作っていくんだよね、
はいはいはい、
野球チームを、
はい、
っていうことでシニアのチームを作るっていうことになって、
は
い、で人数が足んないからそこに白服が入ってくるんだよ。
ほうほうほう
ほう。要はつまり他の分野の才能を持った子たちが何人か入ってくるわけ、
うん、なるほど。
でその子たちはおのおのそのスペシャリストだから、
うん
うん、その能力を生かしたそのちょっと変わったチーム、
うんうんうん、
その天才たちが集まったチームっていうのができて、で これが勝ち進んでいくと。
なるほど、うん
うん、いう話になるんでね、
はい、
うん、だからちょっとオールスターみたいなチームっていうか言ったらいいのかな。
そうですね。
まあ一人だけ例えば挙げちゃうと幼なじみの女の子が、テニスの白服なんだよね。
はいはいはい。
うん、だからそのテニスの能力を生かして打ったり守ったりするんだけど、テニスのさその才能を持った選手がその野球やるっていうのは結構第三野球部とかでもさ出てきてたりして、結局そのバッティングがうまいとか、
うんうん、当てることがうまいですからね、
う
ん、
そうそうそう、でコース狙うのがうまいとかっていう、うん、ことになっていくんだけどさ、
うんうん、
まあ、そういうわけで、他にも才能を持った子たちが入ってくると、
うんうん
うん、全員じゃないんだけど、
はい、
で そのチームの話っていうのが一つ、
うん、
で、もう一つだけ言っちゃうと、ムツキ君がこれ割と早い段階で分かるんだけど、ムツキ君が何もない、才能が何もないのに、
うん、
白服でいるっていうのは、
うん、
実は、
うん、
帝君も、
はい、
戦国学園を受験してたっていうのがすぐ明かされるんだね、
はいはいはいはい、
割と序盤に。つまり、はい、白服だったのはどっちなのっていう話になってくる
わけ。なるほどなるほど、
うん、
間違えたんじゃないかということですよね。
そう、
うん、
だね、
うん、
うん、っていう話が出てきた時に、
うん、
ムツキ君としてはショック なわけじゃない、もちろん。
そうですね、う
ん、なんだけどその時に、もう野球を始めちゃって、
うん、
この子はピッチャーが楽しくなってきちゃうんだよね。
はいはいはいはい。
でそれでもいいというか、
うん、
自分はその帝君より頑張ればいいっていうような考え方になってくるんだ、
うんうんうん、
で、そのまあ、仲間と一緒に野球少年になっていくっていう、
うん、なるほど。
で基本的にはいろいろ設定が、こう天才たちが集まるとかいろいろついてるけど、野球の雰囲気としてはやっぱり明るく楽しい野球っていうのがベースにあるね。
なるほどなるほど、
うん、あんまりその複雑な駆け引きしたり、その陰湿ななんかあの読み合いしたりそういうことはなくて、基本的には伸び伸びと、
うん
うん、気持ちのいい野球をするってお互い、
なるほど、
うん、スタンスかな。で、まあ、さっきも言ったようにムツキ君とか割と子供っぽい子だから、
はい、
寒川先生とかよくやるんだけど、ちょっとなんかこう二頭身みたいになってちょっと可愛らしいフォルムなどにするんだよ、
はい、うん、ペンギンみたいな手になってんじゃん。あ、
そうそうそうそう、
そうですよね、
うん、うん、なんて赤ちゃんみたいな感じになるっていうかな、
はいはいはい、
うんうん、みたいになったりするから、まあ、ほのぼのとしたそう可愛らしさみたいなのがある漫画。
なるほど、
うんうん、でさっき言ったテニスの女の子とかもツンデレなこうちょっとお嬢様気質な子だからだったりして、うん、まあ、割とそういう読みやすい感じっていうかとっつきやすい感じみたいなものはあるんだよね、誰でも。
なるほど、
うん、それと、この子たちシニアの野球を中学生で始めるから、
はい、
シニアの雰囲気みたいなものがちょっとわかる。
おお、なるほど、
うん、あの大会はこういう感じで開かれるのかなとか、
うんうん
うん、高校野球って分かってるけどみんなシニアにスポット当てたりあんまないから。
あ、そうですね、
うん、あと中学校の軟式野球部だったら分かりやすいんだけど、うん、普通にトーナメントして勝っていくだけだからさ、
はい、
高校生の中学生版みたいな感じ、なんだけど、シニアってまあシニアの中でやってるから、しかも公式でやってるから、あの、あ、そういう風にやってるのねとか、例えばだけど投球制限があったり回数に。
ああ、そうなんですね、
うん、普通はあのリーグによったり して違うんだけどいろいろ、
はい、
うん、だそういうのもちょっと見れるっていうことですね。
なるほど。
ただ全般としては野球 そのテクニックの話とか、
はい、
その深いところみたいな話ってあんましない。
うんうんうんうん、
割とオーソドックスな、はい、野球の知識が多いから、
うん、
あのむしろ野球知らない人とかでも読みやすいんだよね。
なるほど。
あの例えばストレートの投げ方はこうですよとか、キャッチャーのキャッチングの方はこういう方がいいんですよとか、
うん
うん、あの変化球がなぜ打ちにくいのか、はこういう理由ですよとか、
うんうんうん、
入門編に書いてあるようなことが結構丁寧に説明されてるから。
なるほど、
うんうん、野球知らない人でもとっつきやすい本当に。
なるほど。
にもなんていう進めやすいって言ったらいいのかな、
うんうんうん
うん、ような漫画です。